皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界の中の京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
こんばんは。
先生ね、今、はい、森友問題とか何かで、はい、まあ、安倍政権もね、はい、こう、まあ、ちょっと国内ではね、揺れてるような状況ですけども、はい、一方、はい、海外、特に、はい、まあ、プーチン大統領がね、まあ、はい、再選されたり、うん、あるいは習近平さん の、 あの長期政権の動き、そして、はい、まあ、アメリカ大統領のトランプ大統領が、はい、側近をどんどんどんどんもうね、変えて新しい人が入ってくる、特に、うん、まあ、先週も話しましたけれども、まあ、あの大統領補佐官に、はい、アメリカエンタープライズの副所長であるあのジョン・ボルトンさん、はい、本当は僕も何回も講演聞いてきてるんですけど、もうネオコンの中心人物で、はい、イラク戦争のアーキテクトである人、非常に強硬派の人がですね、はい、先制攻撃しかねない人が、まあ、トランプ大統領の側近中の側近になったということで、これからですね、はい、僕は本当にもう なんとなく今日本は一時そのミサイルも飛んでこないからうまくいってるような日本 の、 この空気など他は全く違う、うん、と思うんですけどね。
韓国もね、あの、うん、本当に今まではもう南北が完璧にこう融和ムードにこう、うん、陥ってね、うん、で今度日本には大きく報道されてないんですが、うん、韓国からあの芸術団が北朝鮮を訪問するんですね、うん、その実務レベルでの人たちが平壌に行って戻ってるんですが、うんうん、なんと平壌の公演のタイトルがあの春が来るっていうのがあの全体のタイトルなんですね。
そうですか、う
ん、で平壌に春が来るかないか、うん、これ今非常に厳しく逆に冬に向かっているような感じが僕はするんですよ、うんうん、なぜかというと先週も話したようにジョン・ボルトンさん、
そうです、ね、本当に
ジョン・ボルトンさんはね、うん、おそらく北朝鮮がね考えているような非核化をするんだけれども、うん、我々がこのぐらいやったらアメリカもこのぐらいしてほしいと、うん、それからまあ行動対行動、うん、あるいは何かを行動を示したらアメリカもそれについて保証してほしいと、うん、しかしねこれにはジョン・ボルトンさんは一貫して核を完全に廃棄するまでは
一切譲歩しないと、経済制裁も
譲歩しないし経済制裁も続けると、うん、で今までのジョン・ボルトンさん の、 その成功と彼の考えからすると、うん、おそらく北朝鮮非核化はリビア方式、非核化の方法は、ね、2つある、まあ、大きく言えば、ね、はい、2つあって、はい、今までの世界の歴史で、核を、まあ、放棄したのは、うん、南アフリカとかウクライナとか、うん、それからリビアがあるんですが、うん、リビア方式というのは簡単に言うとまず完璧に核を破棄して、うん、その後それを検証した後支援を経済的に支援をするというのがリビア方式なんですね、うん、それからイラン方式がもう一つあって、うん、イラン方式は凍結してその段階で制裁緩和をしたりとかして、うん、で一歩一歩やるというのがあるんですが、うん、北朝鮮は間違いなく行動対行動、中国は一貫して主張する双方でね一歩ずつ譲り合っていきましょうということなんですよ。
うん、ですね、まあ、ボルトンさんといえば僕はイラク戦争の時ですね、うんうん、先制攻撃を仕掛けたら、うん、あるいはブッシュ政権の下で、はい、悪の枢軸、はい、イラン、イラク、北朝鮮という間で、うん、まあ、イラクで、大量化兵器を持ってないサダム・フセインに対して、まあ、先制攻撃を仕掛けた人間であると、核を持ってないけれども、まあ、いわゆるサダム・フセインはもういなくなったと、はい、うん、でリビアの場合は核っていうのはかなり持ってたんですか、やっぱり。
いや、そこもね、今の北朝鮮のようなレベルまでは出してないんだけれども、核その開発をかなり進めてた、う
ん
う
ん、
それを
けどやめるって言ったんですね、一応ね。
それをね、うん、イギリスの情報機関を通じて、うんうん、アメリカに
リビアの場合、怖いのは、ガダフィはやめると言った途端、彼は抹殺されましたね。
いや、その後です、
やめて、その後ですけど、
それで、核関連、開発関連の資料と、うん、そういう、まあ、その核開発に必要なそういう機材とか、うん、そういうものを、うん、アメリカに全部渡した、うん、渡して、うん、最終 IAEA が入って検証して、うん、 完璧になくしたんですね。
なくした。
それが1年、まあ、2年近くかかりました。
アラブの春の影響もあると思うんですけど、それ
は2003年近く、うん、
そのまあ、だけど、うん、核兵器を、まあ、夜放棄したばっかりに、まあ、うん、別の解釈ではね、彼はダメになったと、うん、
その後ね、うん、まあ、7年後ですかね、まあ、そう、アラビアの春、
まあ、うん、アラブの春、そうですけれども、うん、はい、だけどそうすると、うん、北朝鮮の教訓というのは何があってもね、何が何でも核を持っていることによって自分の体制が保障されるというね、
その通りです。
その考えでいれ、うん、まあ、いれば、うん、まあそうですけど、だからそこにね、僕さっきジョン・ボルトンさんが来た、ね、あの、大阪に着いたということはね、うん、いや、僕はちょっとしたその分野の専門家から見ればね、うん、最ももう本当にこのタイミングでこの人が来るべきでないという人がね、うん、側近についたというのはね、もう心配にならないですね。う
ん、ですから、チョン・ポルトさんは、うん、指名されてから、うん、4月9日から、まあ、仕事を始めると思うんですが、うん、正式に、うん、ファックスニュースとのインタビューでね、うん、まあ、今まで私の話は、まあ、それは個人というか、自分の発言はそのまんま受け止めないでほしいと。うんうん、要するに私はこれからは大統領に仕えるので、うん、大統領に対して助言をするだけなんだと、うん、つまり決めるのは大統領なんだっていうような発言は してます、うん、しかしね、
そう、当たり前ですね、それ絶対。
しかしね、昨日ですかね、まだインタビューで彼は、何を言ってるかというと、うん、北朝鮮の今の動きはね、うん、時間稼ぎの欺瞞戦術かもしれないと言ってるんですよ。
うん、
ですからね、ジョン・ポルトンさんは間違いなく北朝鮮にはあんまりこうその時間を与えない。
そう、その通り。
そうするとね、うん、北朝鮮に対してね、ジョン・ポルトンさんが例えば首脳会談前に、うん、こんな問題についてどういう立場なのかで出してほしいと、
うん、
そうするとね、北朝鮮はなかなかそれに応じることができない。い
や、そう、ね、うん、キム・ジョンウンさんの立場からいくとね、うん、やっぱりジョンウンさん、お父さんに対してかなり強硬を言ってたね、ジョン・ボルトンさんが来たということで、うん、今まで、まあ、韓国がゴービトゥインって間に入ってね、うん、うまくいってるように見せかけて、だけど、ものすごくね、うん、まあ、心配が起こったと、はい、でね、僕ね、トランプ大統領、うん、まあ僕本当にポジティブな面見ればね、うんうん、トランプ大統領っていうのはアメリカのフットボールのコーチのようにね、うんうん、ディフェンス、オフェンスを全部切り替えるけれども、ある時うまくいったら急にまた、違うタイプの人をね、入れるというふうに僕はそう思いたいんですね。
うんうん、
このままジョン・ボルトンさんで、このタイミングにジョン・ボルトンさんが入ったということは北朝鮮にとったら、最も、まあ、いわゆる、その圧力に、はい、まあ、圧力が来たから、これはもうこのタイミングで、これを逆らったらとんでもない、ね。
そうです。
もう最後のあれだと。
そのおっしゃる通りでね。
ということで、ボルトンさんを立てたっていうふうに僕は信じたいんですけどね。
その通りです。ジョン・ボルトンさん、それからポンペイオ CIA 局長、
ポンペイね、2人ね。
それからヘイリー、
完全にオフェンスという感じでしょ。
3人とも
強硬。
超強硬な人ですね。うんうん、ですから、トランプさんがいろんなことを言ってるけれど、うん、結局はトランプさんの目的は北朝鮮問題を片付けるというのが彼の目的のように見られます。うん、ですから、それを指揮を取るのはジョン・ボルトンさんで。
いや、まあ、だけど実際、うん、イラクに対して攻撃仕掛けた人間ですからね。
はい、ですから、ですから今回ね、北朝鮮に対してもうリビア方式でもとにかく放棄するのしないのっていうのを、
うん、
それだけ知りたいと我々は、
まあ、そうですけどね、うん、まあ、先制攻撃がありえないっていうふうにね、多くの、まあ、はい、メディアでも言っておられるけど、だけどイラクの絶対2002年、はい、2003年の3月、僕は本当に現場っていうかね、そのシンクタンクの中心にいた人間から見ると、はい、まあ、あの時もすごい議論されてて、今回もどんな議論されてるか分かんないけど、ボルトンさんが来られたということで、特に、僕はリベラル系のブルッキンズ研究民主党系のシンクタンクにいたんで、うんうん、ものすごいビビってると思います、ワシントンは。
うん、
ああ、我々思ってる以上だと思う。
戦時体制を敷いたというふうに評価してる
らしい。いや、そうです、ね、そうです。なんで日本でもっと ね、なんか声高にこのことを言、ね、うん、
ですから、まずはね、4月末のムン大統領と金正恩の会談ね、
うん、
ここでね、ムンさんは終戦宣言をしたいと、しかし終戦、これはね、幻想に過ぎなくって、うんうん、終戦協定を結ぶには、うん、休戦協定の時に韓国は、うん、 署名してないんですよ。
国連軍
ですか。国連軍とアメリカと北朝鮮なんですね、うんうん、ですから韓国がいくら騒いでもそれは不可能、うん、それからその終戦協定を結んで初めて平和協定になるので平和協定もダメ、うんうん、ですから韓国はそういうのをパッケージにして北朝鮮に提案して、あの核をどうにかやめないかっていうふうにねだろうとしてるんだけれども、うん、所詮あの北朝鮮は韓国とは核問題について話し合うつもりないんですよ、
うん、
そうすると文大統領の考えでは北朝鮮と話し合って北朝鮮を説得してトランプさんにつなげたかったんだけれど、つなげようとしてるんだけれども、うんうん、この前段階の話がまず不調に終わる可能性が高く、それからチョン・ポルトンさんが北朝鮮にこれこれこれこれリストを出してくださいと言った場合に北朝鮮は出さない可能性がある、うん、そしたら時間の無駄だと、その次なる行動に移る可能性は十分あるんですね、
う
ん、
ちょうど先週の日曜日、あの李先生があの NHK の日曜討論に出ておられて、はい、どうなる米朝関係というタイトルだと思いますけどね、はい、多くの専門家、はい、僕はあの中で3人ぐらい、4人ぐらい専門家の方、はいはい、一緒に食事したことあるんですけれども、うん、だけど誰もがね、どうする北朝鮮問題と言わなくて、うん、僕はやっぱりこう日本の、うん、まあ、自律性というかね、うん、どうするってまあほとんどできないですけどね、うん、なんかどうなるっていう分析よりか、うん、なんか、別にアメリカ、中国、韓国立ってばっかりでね、はい、日本として何ができるかっていうことをね、ちょっと李先生に、うん、このラジオですから、うん、なんかすることあります？
日本がですか、今回の。日本はやっぱりアメリカに的確な助言をすること、今の姿勢を貫くこと
が、今の姿勢を貫くこと、う
ん、絶対ブレちゃ
ダメ。ボルトンさんが来ても全く同じ
ブレちゃダメです。
で、うんうん、
私はね、ジョン・ボルトンさんが問題の本質を見てるような気がします。
あ、
彼の2003年から今まで15年間の時間の、
うん、ずっと専門家ですよ本当に。彼は北朝鮮問題、
彼の言う通りなんですよ。当時も時間のもう無駄だって言ってるんですよね、
うん、
まあ、当時はその6者会議であたかも問題解決するようなことを言ってたんだけれども、うんうん、ジョン・ポルトさんはそんなことないと言ったのが、うん、その通りなんですよ、
うん、
で今もジョン・ポルトンさんはそういうふうに思っていて、話し合って核を捨てなさいということはまずありえなくて、だからその問題解決したければとにかくあのレジムチェンジだと。しかしね、ジョン・ポルトンさんがすごいところは、これも評価すべきかないか分かりませんけれども、うん、規制は必ずあるんだと。それと、うん、韓半島が混乱に陥る可能性もあるけど、これは 1,2 年で収まる、その後はあの普通の、まあ、
だから僕その後っていうのはね、日本が何ができるかというと、やっぱり復興支援のお金とかね、
もちろんです、
あるいは予防外交、はい、まあ、日本ができるっていうのは、あのやっぱりあのインフラ整備とかね、もうそういうとこですね、
長期の目で見ると日本が一番頼りになる、うん、
一番頼りになると、もっとそこも拉致問題も含めてね、そこを議論、うん、まあ、すべきタイミングかなというふうに、はい、まあ、思うんですけどね、まあ、日本が何できるっていうのはやっぱりそうですよ、復興支援か、はい、予防外交的な、まあ、いわゆる式に、
ですからそれは核問題が型をついた、うん、その後ですね、
まあ、
やれるね、
まあ、だけど日本はそれしかできないかなっていう正直思いますけどね、うん、まあ、グランドデザインとか、それを思う存分ね、はい、夢を語るということも一理あるかと思うんですけど、ということで、まあ、朝鮮半島問題は非常に熱いんですけれども、まあ、本日のゲストは龍谷大学社会学部教授の李相哲先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。